清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人の週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は経営学部経営学科三輪妙子先生に聞きます。
先週はですね、というかまあ今週もなんですけど、先生のおしゃれな研究室にお邪魔してまるで IT 企業のフロアみたいな、
頑張って掃除してます、
はい、パソコンがいっぱい並んだフロアにお邪魔をして、はい、広いフロアです。お話を聞いているんですけども、あの先週の後半で明らかになった先生は技科大生だったっていう、
はい、豊橋大好きです。
創造大に来て何年くらいなの？
創造大に来てもう15、6年ぐらい。
もうそんなになるんですか？
なっちゃいましたね。今数えたら10年ぐらいからね、あんまりちゃんと数えてないけど、うん、そうです、15年かな。
ラジオで申し訳ないんですけど、宮先生すごくねチャーミングでお若い先生なんですよ。もうラジオで本当に申し訳ないって感じなんですけど。
いいね、とんでもないです。
まあ、でも創造大学の前はトヨタ高専で、地元は確か半島、は
い、半島、知多半島です。
厚見じゃない方の半島ですね。
知多です。厚見じゃない方です。
で今日もね、あの収録の前に、はい、トヨタ高専にいた頃や技科大にいた頃に女子が少なくて苦労した話をね。
そうですね、
なんかラグビーの授業行ってあれが何したとかね。
そうですね。
先週はあの収録の中でもね、技科大は当時女子トイレが少なくて、
そうです、そうだったんです。
今あんなに綺麗になったのにね、
でも私が創造大学に来た頃は、うん、創造大学さんもともと女子短大だったじゃないですか。です、ね、うん、男子トイレが少なかったんですよ。
逆に
だからその頃の男子学生の気持ちはすごくよくわかる。
逆にそこの辺はあ、君たち大変でしょみたいな、
ね、で今はあの男子トイレがすごく綺麗に整備されて、ね、うん、増えたので。
そうでしたね。
そうなんですよ。
そう、先生、それが証拠にあの先生のご出身の技科大の卒業式は、はい、男子ばっかりだから黒いと、
黒い
カラスの群れみたいな。
そうです、黒いんです。
で創造大は女子学生さんが多いので、
そう、
華やかだ
と。華やかです、もうね、お花畑みたい。
それに感激したんだっていうね。
感激しましたね、最初ね、こんな世界があるんだと、
うん、
大学ってこんなもんなんだって。
またでもやっぱり他の大学よりも創造大学女子学生さん多いです
よ
ね。
そうですね、短期大学の方がやっぱり女子の割合が圧倒的に多いので、うち の経学部だけで見ると男子の方が多いですけどね。
そうなんですね、
はい、
というね、すごいなんかいろんな環境の中に人生を置いてきた三輪先生はなんかどこでも生きていけそうですね。
どこでも生きていけますかね。
うん、すごく強そうです。
ありがとうございます。
で今日はそんな先生の研究室にお邪魔したら、あの研究室が、まあ、IT 企業のオフィスフロアみたいなね、ちょっとおしゃれな感じでかっこいいんですけど、はい、もう一個すごく気になったことがあったので、先生すごい突っ込んでいいですか。
はい、
なんでこんなにノンホイパークのグッズがいっぱいあるんですか。
ですね、平成の23年ぐらいかな、あの文部科学省の方針で、大学で勉強だけして社会に出ていくとちょっとギャップができてしまうということです。あの総務省の言う社会人基礎力っていうんですか、うん、考える力とかチームで働く力とかそういったものを学生時代に身につけようということで、うちの大学ですと、まあ、あの市内の企業さんですとか市役所さんですとかと協力して、あの何か学部の3年生の時に1年間を通して勉強させてもらおうというところで始まったのがプロジェクト実習っていう授業なんですけれども、あのだいたいゼミ単位でずっと続いてきたんですが、うちのゼミは平成24年からノンホイパークさんにご協力をお願いして、うん、ノンホイパーク盛り上げたいという活動をずっと続けています、
は
い、のでノンホイパークのグッズとかがいっぱい、うん、置いてある。
このオレンジ色の、ね、おしゃれな扉をガチャって開けるとですね、まあ、正面には IT 企業のオフィスみたいなフロアなんですけれど、ちょっと壁際に目をやるとね、あれノンホイパークのマスコットキャラクターののんちゃんとホイくんですよね。
そうです。
あのね、なんか多分先生のゼミ で賞をあれ取られた時のトロフィーですか。
そうなんです。
そのトロフィーの、ね、カップの中にのんちゃんやほいくんがすっぽり入ってる。
私のスタッフさんって、あの自立しないんですよ、あれ。
あ、立たないんですね。
そうなんです。なのでトロフィーに入ってもらってる、う
ん、先生的にはトロフィーよりものんちゃんほいくん、
のんちゃんほいくんが大事。
でそれこそ先週先生 の、 あのゼミではあのコンピューターグラフィックとかビジュアルデザインを使って、はい、広告とかポップを作る勉強するっていうことで、はい、いろいろなあの看板とか、はい、チラシとかそういったものが飾られていたりするので、これでノンホイパークを盛り上げてきているわけなんですね。
そうですね、ノンホイパークすごく私が大好きで、うん、あのいいところがいっぱいあるって私としてはすごく思ってるんですけど、なかなかその情報が伝わってこないので、じゃあ特に宣伝っていうそのなんていうか下心を持って情報を発信するんじゃなくて、私が考えたしなくて、まあ、あのゼミの学生さんとかと一緒にね、あのノンホイパークでこんな動物がこんな可愛い表情をしてたとか、そういうのをもう地道にあの情報発信することで、それだけでもみんなノンホイパークに行ってくれるんじゃないかなって思ってずっと活動してます。
いやいや、先生はノンホイパークが大好きで、ノンホイパークラブ
ラブです。
で学生さんたちは、勉強の一つ、いかにも研究のいかにもなる。でノンホイパークはノンホイパークで宣伝してもらえるからと、
と思っていただけると嬉しいなって、
まあ、ウィンウィンの関係っていうやつですね。
そうですね、
でノンホイパークを盛り上げたいを立ち上げて、はい、活動されてる、はい。例えば先生たち、まあ、先生のゼミの学生さんたちがやってきたことって今までどんなことがあるんですか。
そう、ですね、新しいとこから言っていいですかね、はい、新しいとこですと、若い人、大学生とか同世代の、まあ、私の同世代じゃないんですけど、学生さんの同世代の方に情報が伝わるといいなと思って、若い方が使ってるインスタグラムで動物のあのこれぞっていう表情、いい表情の写真とかをインスタグラムに流したりとか、もちろんあのタグでノンホイパークとかそういうタグを入れて、この動物がノンホイパークに行けば見れるよっていうような形で発信したりですとか、あとはツイッター、フェイスブックなどの SNS を活用しているのがまず1個目ですね。
今時ですね。
そうですね、うん、でそれが一番新しいところで、昔からやってるのがウェブサイトは、あの活動当初からずっとやってまして、あの古いところで言うとノンホイパークさんのウェブサイトって今ねリニューアルされてだいぶいろんな情報が載るようになったんですけど、我々が活動を始めた頃っていうのはちょっとまだバージョンが古い時代 の、 あのウェブサイトでして、ちょっと情報寂しいなと思ったので、うん、あの動物データベースですとかそういったのはあの情報をいただいて、あとはあの我々で写真を撮りに行ったりとかして、個体が識別できる子についてはあの、ね、あの名前と写真と生年月日とか、あとはよそから来た子だとあの来園した日とか、うん、そういった情報を載せて、あの個体のファンの方って結構世の中いらっしゃるので、ね、うん、そういう方に情報が伝わるようにということで、ノンホイパークが出してない情報を積極的に出すような形のウェブサイトも作ってます、うん、ただ、ね、今難しいところがウェブサイトってそこにお客さん見に来てもらう、そのクリックしてもらうまでが大変なんですよね、うんうん、でそういうのがあって、まあ、ちょっと SNS とウェブサイトと連動させるような形で情報を出してます。で去年ですとあのノンホイパークさんの中にあるレストランのコスタリカさん、ああ取材させていただいて、まあ、試食もさせていただいて、ウェブデザインとか勉強してるので、あのゼミ生とかがコスタリカさんのウェブサイト、うん、あのメニューとか、
まあ、
そういうのが書いてあるようなウェブサイト作らせていただいて、でアップしてますね。でこれはあのノンホイパークさんの公式のホームページからリンクも貼っていただいてるので、うん、あのお客さんがねノンホイパーク食べるとこあるかなって思った時に役に立つような情報になってればいいなと思いますね。
遠くから来られる方もノンホイパークって多いですけれども、私たちこの地元東三河の人たちも行くじゃないですか、はい、子供連れて行ったりとか、デートで行ったりとか、
デートで行ったりとか
するしますから、そういう人たちにもっとガンガン活用していただきたい、
ね、そうですね、ぜひ見ていただきたいなと思います、
ね、特にやっぱり地元だからこそこう遠くから来て、まあ、ノンホイパーク楽しいって帰ってくるのではなくて、地元だからこそもっと深いところまで知ってほしい、
ね、そうなんですよね。 この近隣の昔から住んでる方とかだと幼稚園の時に遠足で行って小学校の時に遠足で行って、うん、でそこからしばらくね行かないんですよね、
うん、で
結婚して子供が生まれたら行くよってその間の期間十分楽しいですし、うん、自分たちが子供の頃見てた動物、ねまあ、寿命は人間よりどうしても短い子が多いから悲しい亡くなっちゃう子とかで悲しいですけどその子たちの子供がもしかしたらいるかもしれないとかあの子のお父さんを見たんだよとかって子供と話したりとかね、うん、そういうことができるいい施設だと思うんですよね。
そうですね。まさに今先生が言ったみたいに私なんかは保育園でノーホイパーク行って小学校の遠足でノーホイパーク行ってでしばらく行かないことがあってで子供が生まれてまた行くっていうね。
そうなんですよ。間でも十分楽しいんですよ、
ね、で思い入れのある動物なんか作っちゃった日にはもう本当に入り浸りですよね。
そうそうです。
すごい方なんか年間パス買って毎日のように行ってる方とかいますね。
年間パス買ってますね、うん、毎日はちょっと授業があるから行けない。
確かにあのアーシャが1目 の, あのマーラを産む時にね、毎週取材に行っていたんで
無事、
生まれたよって聞いた時は泣きましたもん我々嬉しくて。
そうなんですよ。あの時ねすごいいろいろねイベントとかあって、うんね、マーラが骨折する前の写真とかあるんですよ。撮ってるちゃんと。
すごいですね。もう宮先生そんなにノーホイパーク好きなんですね。
大好き。
その他にもですね今日机の上に、ね、置いてあるのがこれクリアファイル。
そうですね、あのですね盛り上げ隊の活動をするようになってノーホイパークさんからいろいろとあの協力を依頼っていうわけじゃないですね、あの一緒に何かやらせてくださいという形でこちらがですね2015年の夏のナイトガーデン、ご存知ですか。そうです、はい、ナイトガーデン の, あのクイズラリーのブースがあったんですけど、うんうん、クイズラリーを正解して帰ってきた方へ の, あの商品として作ってたノベルティのクリアファイルのデザインを盛り上げ隊のメンバーがやらせていただいた。
これねこれこそ本当ラジオでもう皆さんにお見せできないのが残念で仕方がないんですけどむちゃくちゃかっこいいですよ。こんなの持ってたら勉強ちょっと楽しくなりますもん。
楽しくなります。
あのねナイトガーデンなので夜をイメージしてるんでしょうかね。ここベースが黒なんですよ。
そうですね。
で3色あってブルーのものと赤のものとグリーンのものとあるんですけどその中でもね特に私このグリーンの緑のが好きなんですけどこれカバさん。
カバですね。サツキとミネですね。
ね、あ、さすが先生名前も名前も出てきますねすぐね。絵がですね なんていうんですかこう切り絵調というかでね2頭が写っているっていう、
はい、これは、ね、イラストレーターっていうソフトウェアを使う、はい、デザイン用のソフトですね。写真を加工するグラフィックソフトじゃなくて、うん、デザインを作るソフトウェアの方で作ってますね。
なんかこのクリアファイルを眺めてるだけでなんか頭の向こう側でエレクトリカルパレードが聞こえてくるようなそんなイメージのキラキラした素敵なファイルですね。
もうこれこの年だけのやつなんで、うん、持ってる人は貴重です、
ね、残念欲しかったです。その他にもなんかこういった
形にしたのはこちらは今のノンホイ鉄道って言ってノンホイパークの中にミニ鉄道を走らせる、うん計画が、2年ぐらい前からスタートしてましてその時の検討委員会の正式な委員じゃなかったんですけどあのコメントをするというようなノンホイパークによく来てる一般客の立場でコメントをするみたいなのであの盛り上げ隊のもう卒業しちゃったメンバーなんですけど委員会の中に参加してましてでその流れでこちらがノンホイ鉄道のイベントをする時にアンケートとかに答えてもらった人にプレゼントするためのこちらもノベルティって言っていいんですかねクリアファイルのこちらもデザインを作らせていただいた。
これはあのナイトガーデンのファイルと違って本当にデフォルメされた感じの絵に遠くに観覧車や、うん、あのノンホイパークのタワーがね映ってる手前を SL が走ってる、
はい、
これ SL はあれですかノンホイパークの中にあるあの D51 が D51 がモデルなんですかね。
いつですねノンホイパークノンホイ鉄道の検討委員会でそのミニ鉄道との車両としてこの新幹線型と SL 型と2個作るよっていう計画がもともとあって、はい、で一応 車種っていうんですかね、うんうん、あれも前のある程度決まってたのでそれをのデザインを使ってます、
はい、多分市長の趣味でしょう
けどねなんかてっちゃんみたいなですね はい、これとこれどんなソフトで作ってるんですよ、
うん、へえ、うん、そういうのもデザインができる
そうですね。
で学生さんたちがデザインして、でこうやってグッズにして
る。そうですそうです。
他にもなんかそういったデザインを使ってっていうのがありましたね。
デザインもですね、あと LINE のスタンプ。
そうなんですよ、 LINE のスタンプ、これ新聞にも出てたので知ってるっていう方多いと思うんですけど、これ私も配信されたらすぐにダウンロードしました。
ありがとうございます。
かわいいんです。ノンホイパークの基本動物さんたち、
そうです、
なんですよね。
そうなんですけども、う
ん、いないのもたまにはいる。そ
うです、もう、はい、ちょっと前この数年でっていう子が、
うん、あ、そうですね、です動物さんですからね、はい、すごい可愛いんです、これね。なんか二頭身のクマとかね、いたりとか、はい、これイカっていうのはこれカバちゃんですかね。
そうですね、
イカれるカバ、
イカれるカバ
です。すごい可愛い。で、すごい可愛いデフォルメの動物たちなんですけど、一種類だけこのスタンプの中になんかリアルなのがあって、これも大好きなんですけど。
アダルトなのんちゃん保育。
そう、もうすごいなんかね、のんちゃんなんかすごいもうボンキューの感じで、セクシー。
グラマーです
よね。グラマーズで書いてあるセリフがのんほいこまいって書いてあるっていうね。
そうですね。
これ大好きですね。
これにしか使えないスタンプですよね。
うん、大丈夫。です、いろんなところで使えます
けど、う
ん、遊びに行く時とかもね、ノンホイパークじゃなくてもノンホイって呼びかける言葉でね、
なるほど
使えるんで、よく使ってますけどね、はい、これは今でもまだダウンロードできるんですか。
できるはずですね。
こういったもうデザイン技術を使ったもう授業の一環でありながら、まあ、先生の好きなところでもありながら、
はい、
盛り上げたい、
はい、
盛り上げ中。じゃあ Facebook とか SNS、Twitter なんかもまだまだ配信中。
まずまだ配信してます。昨日も出してるのかな、
はあ、じゃあぜひ皆さんいいねとかね、
お願いします。
いただきたいですね、はい、私も実はいいねしてるんですけど、
ありがとうございます。
可愛い動物たちの写真はどうやって学生さんは激写してくるんですか。
粘りですね。
忍耐。
忍耐。でもある程度通ってると、うん、その子たちが活発に動く時間帯ですとか季節シーズンなんかもあるんですよ。例えば郷土の動物園にいるアナグマのちくわくんっていうのがいるんですけど、うん、冬とかはもう寝てる姿しか見えない、
うん、
で冬眠はね餌毎日もらえるから冬眠はしないみたいなんですけど、ただアナグマのちゃんとした起きてる写真撮りたいんだったらちょっとあったかくなってからの、で餌やりが朝と夕方なんで、あったかい時でもお昼は寝てる時が多いね、うん、朝狙いに行くとか、うん、そういうなんていうんですかね、経験と
彼らの性質やその飼育員さんの動きを観察しながら、はい、いい写真を撮る。
そうなんです。
あと忍耐。
忍耐、
決してガラスドドン叩いちゃ
ダメです。
しない。
やっぱりね、表情も、うん、まあ、ストレスがかかるっていうのが一番あれなんですけど、 そんな脅かして撮っちゃダメです。
宮先生のノンホイパーク愛ですね、学生さんにも伝わってるわけなんですね。それがね、
だといいなと思います。
じゃあぜひ皆さんですね、まあ、LINE のスタンプも含め、ノンホイパークのね情報が、素敵な情報がたくさん手に入れることができますので、地元の皆さんだからこそご覧いただきたい、その盛り上げたいの、
はい、 Facebook と Twitter お願いします。
いいねとフォロー
お願いしますね。
はい、ということで、じゃあ先生、これからもいろんなノンホイパークの情報を私たちゲットできるように期待してますので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いしますね、はい、ということで、宮先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
総合先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学経営学部経営学科の宮野ゆりです。宮先生とはゼミのプロジェクト活動で主に一緒にいろいろなことをしていて、ノンホイパークへ一緒に取材に行くこともあるんですけど、入り口では一緒に入るんですけど、私たちの他のメンバーは順番に回っていても、先生は好きな動物を見に行きたいと言って集合時間を決めて別々で行動していたりとか、あとノンホイパークでイベントがあるっていうのがあると 毎回駆けつけて写真を撮っていたりとかして、本当にノンホイパーク愛にあふれています。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学保健医療学部看護学科の松本先生を紹介します。松本先生はかつて看護師として活躍した経験もある先生です。今は看護師を世に送り出す傍ら、特に褥瘡について研究しているそうです。褥瘡は日本と欧米で違うんだそうです。褥瘡って何だと思います？来週もお楽しみに。